はようございます。聖書と福音の時間です。6月は環境月間です。地球儀に飲ませてみたい解熱剤、環境を題材にした川柳です。環境問題は一朝一夕には解決しません。神様は環境を守るという大切な役目を私たち人間に任せてくださいました。一人一人が考えなければならない問題なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。東日本大震災の後、よく耳にする言葉の一つに想定外という言葉があります。私たちの人生はこの想定外の出来事がよく起こるものです。でもそれは日頃何を想定して生きているのかによって大きく変わるもんなんです。3月11日、年間に2500万人が訪れる日本最大のテーマパーク、ディズニーリゾートを震度5強の大きな揺れが襲いました。この日7万人の入場者があったそうです。普通なら大パニックになりそうなもんですが、そうはなりませんでした。それは、よく訓練を受けたスタッフたちの冷静で迅速な対応があったおかげだと言われています。彼らがどのような行動を取ったのか。地震が起こった時、まずスタッフたちがしたことは、ゲストと呼ばれる入場者をできるだけ危険の少ない場所に誘導し、座るように指示したことです。わずか40秒後には、園内放送で地震の第一報が流されました。それからのスタッフたちの動きには目を見張るものがあります。まず、あるスタッフはショップで売っている大きなキャラクターのぬいぐるみを、これで頭を守ってくださいと言って配り出します。別のスタッフはお土産用のクッキーやチョコレートなどのお菓子を配ります。また、別のスタッフは3月にしては気温が10度という寒さの中、段ボールやお土産用のビニール袋、ブルーシートやポリエチレンの手袋など、少しでも寒さを和らげるものを次々と配っていきました。別のスタッフは笑顔でジョークを言いながら、不安そうなゲストの心を和ませました。そして刻一刻と変化していく交通情報も張り出されていたそうです。日没が近づき、ゲストたちの間に不安が広がり始めました。いつまでここに置いてもらえるんだろうか。しかしその心配は無用でした。夜にはゲスト一人一人に温かなひじきご飯が配られたそうです。なんとディズニーリゾートには5万人が3日間食べれるだけの非常食が備蓄されていたそうなんです。この日2万人の人がこの場所に足止めされましたが、不安ではなく安心して朝を迎えたと言います。スタッフの9割がアルバイトであるにもかかわらず、なぜこのようなことが可能になったのでしょうか。実はそれには理由があります。ディズニーリゾートでは震度6の地震が起こり、園内に10万人のゲストが残されることを想定して、年間なんと180回の防災訓練をしていたというのです。つまり、今回の震災はディズニーリゾートにとっては想定外ではなく想定内だったというんですね。どのように想定して日頃生きているのか、それがいざという時の分かれ目になるのです。さて、私たちの人生には不確実な要素がたくさん含まれています。ですから、これは絶対に起こるとか、100% 間違いないとかということはなかなか言えません。しかし、どんな人にも 100% 間違いなく起こることが一つあります。それは死ぬということです。誰もが絶対に死ぬのです。これは間違いありません。ですから、私たちにとってこの死は当然想定内のことであるはずです。私は死なないと思っている人なんて一人もいないはずです。そしてこの死というものが何の前触れもなく突然襲ってくるということも よく知っています。これも想定内なのです。突然私は死ぬ存在である。これが私たちの想定であるはずです。では、その想定に従って、あなたはどのような備えをしておられるでしょうか。ディズニーリゾートは、年間180回の防災訓練をし、非常食を15万食備蓄し、スタッフを徹底教育していました。だから今回の震災を乗り切れたとも言えるでしょう。では、あなたはどうですか？どんな備えをされているでしょうか？聖書にこのような言葉があります。イエスは言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？イエスはご自分のことを指して、蘇りです、命ですと言われました。ギリシャ語で命を表す言葉は二つあります。一つはブシュケ。これは生物的な命を指します。そしてもう一つはゾウエという言葉です。これは霊的な命、神につながる命、聖書の中に出てくる永遠の命を表します。ここでイエスが私は命ですと言われた命とはゾウエ、霊的な命のことを言われたんです。私は永遠の命そのものだという意味です。このことがわかると先ほどのイエスの言われた意味が見えてきます。私を信じる者は死んでも生きる。一見突拍子もないこの言葉は、イエスを信じ、この方につながった者は、確かに肉体は死ぬ。しかし、神に連なる命は持ち続けることができるという意味なのです。人間は神を信じても信じなくても、正しく生きても正しく生きなくても、若くても年を取っていても、死ぬ時は死にます。私たちの肉体の命、ブシュケは例外なく死ぬものです。しかし、イエスを信じ、この方につながった者は、神の国、天国で生きる命を持つのだというのです。死んでも生きるのです。人間は死んで終わりでしょうか？私はそうは思いません。あなたはどうですか？死んで終わりとお考えになりますか？多くの人が、人は死んで無になるのではなく何かあると思うからこそ、古今東西多くの宗教が誕生したのです。人間は死んで終わりではありません。では、どうなるのでしょうか？誰もが死んだら無条件で天国に行くのでしょうか？いえ、そうではありません。イエスの言葉を思い出してください。私を信じる者は死んでも生きる、と言われたのです。イエスを信じること、それが分かれ道です。仮にあなたが高いところに登ったと想像してください。あなたはご自分の命綱をどのようなところにつなぎますか？絶対に確かなところにつなぎますよね。つないだところがいい加減なところなら、いざというときその命綱は役に立ちません。どこにつなぐのか、それがあなたの生死を分けるのです。イエスは言われました。私は蘇りです、命です。そうです。イエスはその言葉通りに死人を蘇らせました。不治の病を治し、盲人の目を開きました。私たちの命と体を与えた方なんです。そして、ご自分は十字架にかかって死なれましたが、三日後に復活されたのです。だからイエスの墓は存在しません。イエスが語られた通り、この方は、蘇りであり命なのです。このイエスにつながることが最も確かな道なのです。私たちは必ず死にます。死は想定しておかなければならないことです。そしてその備えをする必要があります。それはイエスが語られたことを信じることです。イエスの言葉をもう一度思い出してください。また、生きて私を信じる者は、決して死ぬことがありません。このことを、あなたは、信じられますか？
ノアで、 つながってる。
イエス様の御言葉にただ従うとき、私はつながってる。イエス様
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？ヨハネの福音書11章25節26節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。